はい、どうも、沢田信也です。
はい、デイスケです。
今回は、ジュジュの奇妙な冒険第5部。
黄金の風。
黄金の風ですね。
はい。
について語りましょう。
イエーイ。
もうね、はい、はい、3部、4部、5部と連続ですよ、おそらく配信としては。
そうなんですか？
はい。もう、できるだけ200回までに全部終わらしとこうかな、的な感じでね、進んでますけれど。
無理じゃないですかね。
ただ、時期的に言うと、はい、4部の収録をしてからだいぶ時期は経ってますね。
あー、そうですよね。
はい、配信は最近してますけど、
うんうん、
収録からは結構時間が経ってるということで。
はい。
めでたく僕も、ジョジョリオンまで全てのジョジョシリーズを読み終えましたよ。
おー、おめでとうございます。
そして、なんならそこからも時間が経ってるので、若干忘れかけているっていう。
ああ、早く見ないとまずいですね、それ。
なので、そういうこともあってですね、ちょっと、はい、急いで、ジョジョシリーズ、完遂していこうかなっていう感じの、今回は第1個部ということでね。
そうですね。
はい。はい、4部の時から、ジャンプとジョジョから離れかけていたので、僕は。
はいはい。
もう5部に至ったよ。ほぼ初めて読んだと言っても過言ではない感じ。
おー、そうなんですか。
はい。なので、今回かなりね、なんか新作漫画を読む気持ちで読めましたね。
あ、ちょっと古いやつですけど。
まあでも、荒木裕樹の漫画はなんか古くても、新しさとか関係ないしなって思って。
そうですね、バオーとか、ビューティーとか。は
い、なんか絵柄の古さとかが特に感じられないから、普通に楽しく読めましたよ。
ね、はいはいはい。
まあただ、なんやろ、当時ね、連載開始から数話と、
はい。
最終回だけ読んだ記憶がありましたわ。
最終回だけですか？
あの、ドーンってなってると、ジョルノが最後バーンって椅子に座ってるシーンは見覚えがあったんで。
ああ。
おそらくなんか最初の数話読んで、興味なくなったと思って、はい、ただ終わったっていう噂を聞きつけて、最後どうなったかなと思って最終回だけを読んだと思うんですよね。
ギャングスターになったんだ。
なったんだっていう。
なるほど。
ただその間の話は全くもってわからないので、今回はもうほぼゼロの状態から読んだと言っても過言ではない。
おお。
まあ、結論としてはね、もうジョジョが面白くないわけがないっていう話でね。はい、
まあそうですね。はい、
まあ、普通に楽しめたってことで。
うんうんうん。
ただ今回のこの5部はね、特に言うことがあまりないっす、僕は。
おお、なるほど。
印象だけの話をもうさっとして僕はおろうと思ってるんですけど、僕はね。
はい。
はい。なんかね、もう、僕からすると、もう、はい、ゴブは、ジョジョのスピンオフっていうイメージしかないんですよ。
そうなんですか？
はい。もう、ジョースター系の因縁の話ではなくなってしまっているので。
あ、そうですね。
はい。単に、なんか、ジョースターの体を借りたディオの息子っていう関係だけじゃないですか。
そうですね。
もう、家柄の因縁っていうのが全くない状態やから。
はい。
正直、ジョジョじゃなくても成り立つ話なんですよ、ゴブって。
あー、そうですね。え、あのディオの息子がとか、一番最初、光一くんが来たよとかいうところしか関わりがないですからね。
俺、てっきりね、その、当時ですよ。連載始まった当時は、ディオの息子が主人公やから、
はい。
まあ、ある種、その、ジョースターケット敵対する側の視点で話が進むもんなんかなと思ってたんですけど、
あー、なるほど。
どうやらそうではないと。
はい。
ギャングになりたいってだけで話が進んでたから、ちょっと僕は読まなくなったっていうのがあったんですけど。
うんうんうんうん、
今読み返してみると、まさにその通りだけの話やったんで。だから正直その、ジョースター家の因縁とか関係ないから、その、はい、ジョジョとしての歴史の一部を担う何かではないじゃないですか、正直。
そうですね。うん。
その、ジョジョの漫画の中のスタンドっていう要素をピックアップして、
うんうん、
そのスタンドの面白さを描こうって決めてるんかなっていう感じの、第5部やったんで。
そうですね。
僕からするとなんかすごいスピンオフ的な感じがすごいするんですよね。
あー、この5部のあたりからスタンドバトルがなんだかもう置いてけぼりになっていく感じが、うん、して、どんどんとこう、荒木先生の暴走が始まっているあたりっていうのが5部なんですかね。
なんか、逆になんか割り切ってやってんのかなと。もう物語的なものは今回すっ飛ばすと。俺はもうスタンドの戦いだけを書くみたいな感じで。
そうですね。
俺の思い描いている能力バトルの全てを変えたんぞ、みたいな感じなのかな、っていう。
あー、それはあるかもしれないですね。
特にこう、レクイエムが現れて以降のスタンドバトル、もうわけわからんじゃないですか。
レクイエムの能力は何言ってんのかわかんない。
わかんない。 で、最終的にゴールドエクスプレインスレクイエムになってくると、
はい。
もう、なんだろうな、おそらく漫画でどこまで描けるかを確かめてたのかしらっていうぐらい意味がわからないんですよね。なんだろうって。
なんか言ってる能力の説明すらちょっと何言ってんだろうっていう感じで。
おそらくこれが小説だと文字で説明するのに限界があるから、
はいはい。
漫画ならできるんちゃうかって思って試した結果、な風になったのかなと。
ああ、まあ、伝わってこないというか。
なんかほんとね、なんかほんと、もうジョジュという名前を借りて、まあ、荒木先生がなんかちょっと実験的な遊びをしたのかなっていう回かなと。
そうですね。レクイエムの話で言えば、シルバーチャリオッツレクイエムも出たじゃないですか。
うん。うん、
あいつもなんか自分の後ろにある光源みたいなのを半分ぐらいぶっ壊すとなんかちょうどいい感じになるよみたいな。う
ん、なんて
後ろにあるやつって何って言った話じゃないですか。
なんか誰から見ても影がなんか、なんか逆になってるんだみたいな。
そうですね。
まあ、要はそのね、ほんと、物理現実、物理的な、この物理世界の現実では成し得ないことを表現しようとして、チャレンジしてる感がいろんなものがあったんですけど。ただもう読んでるこっちとしてはもうなんかもうわからんと、ま
あ。そうですね。あの辺の戦いは僕、4、5回は読んでるはずなんですけど、ちょっと何言ってるかまだ理解しできてないんですよね。
なんとなく物語の中のジョルノ的なものは、ジョルノとかは理解してる風で進んでいくから、はい、
ああ、
うんって言いながらこう、言ってたけどね。
あれはもう完全にジョルノと、それこそボスとブチャラティぐらいは気づいてましたけど、ミスターとか、何言ってんの？
そうそうそうそう。
感じだったんでしょうね、あの場で。
もう訳分からへんかったと思うやんな。
そうですね。
まあ、そういう、そうじた印象はそんな感じ？と、僕的に言いたいのは、やっぱりね、はい、なんて言うんかな。過去登場したキャラクターが再登場した時の扱いが悲しすぎるっていう。
おー、なるほど。
これは6部の話でもあるんですけど、やっぱりこう、当時の僕としては3部が一番面白かったわけですよ。
はい。
で、今回は5部でポルナレフも登場してるんですが、
はい。
扱いひどいじゃないですか。
そうですね。
3部であれだけ活躍したキャラクターがあんな感じで終わっていくっていうのがね。
うん。
やっぱこう3部リアルタイムで楽しんだ世代としてはすごく悲しい。
ああ、そうですね。
6部のジョータローもそうですよ。やっぱり6部が僕の中でちょっと当時不人気だったのは、
はい。
なんかジョータローの末路があんな感じやったからっていうね。
ああ、なるほど。
やっぱね、レジェンドで終わらしとくべきですって、過去のキャラクターは。
4部に出てきた時っていうのはどうでしたか？ジョータローとか。
ジョータローはまだいいんですけど、ジョセフがちょっとボケ老人やったじゃないですか。あれはちょっと悲しかったんですよ。
そうですね。
やっぱヒーローはヒーローのままでいてほしい感があるじゃないですか。
そうなんですよ。2部の、なんか頭良さげな感じとこう、その3部になって、年を重ねたからこそできる、なんかキャラの厚みみたいなのがあったんですけど、
うん、
まあ、完全なるボケ老人になってたのは、ちょっと、っていう感じはしましたね。
あれだけ、なんか3部で、なんか圧倒的な力を持ったディオに立ち向かっていってたポルナレフがですね、
ええ、
なさすべもなく戦えない体になっているっていうのがね、ディアボロがいくら強すぎたとしても、ちょっともうちょっと戦えたんちゃうかなっていう。簡単にやられすぎやろ。挙句の果てに亀の体も居心地がいいからみたいな感じになって、いや、そんなとこ受け入れ早くなくていいねんっていう感じでね。
ああ。
そんな受け入れてどうすんねんって話で。
あれも、あれですからね。最近というか2011年に出た恥知らずのパープルヘイズっていう、
はいはい。
5部の小説版のやつで、ちょっと、まあ、亀の中でちょっと過ごしたら俺も天国の方行くわ、みたいなことをちょっと話した気はするんですけど、なんか、まだいるんすよね、あいつね。ずっと亀の中にいるんすよ、なんか。
なんていうんかな、こう、はい、命のあり方っていうのが、もう訳が分からない状態になっているから。
はい。
とりあえず魂はあるんでしょうけど。
はいはいはい。
なんか入れ物さえあれば OK みたいな感じになってて。ちょっと軽いよね、そこに関する、命に関する価値観的なものが。
軽いですね。
うん。
それより前というか、普通にみんなが命を投げ出してるっていう感じはいいんですけど。
うん。
なんというかこう、 腕を吹っ飛ばされるとか。
そうね。
そういうの別に、あ、大丈夫大丈夫みたいな感じにな
ってる。そう、V 欠損がね、ちょっとね、やたらと多くなってきたなっていう。腕が一本ちぎれたぐらいでは大丈夫みたいな。ドラゴンボールで生き返らせたら死んでも大丈夫みたいな感じで、体が欠損することに対する恐怖感っていうのがめっちゃなくなってきてるっていうのがね。
そうですよね。なんかブジャーティのジッパーでとりあえず取り付けとく。
でもね、俺あの、ボスの娘がエレベーターで腕吹っ飛ばされたシーンとか結構ショッキングやったんですよ。
ああ、そうですよね。
ってなって。
うんうん、
でも次の回とかで普通にチャックで止まってたから、あれってそんなもんでいいのっていう。
あれ最終的にはチャックで止まったまんまでどうにかなってるんですよね。
どうにかなってるんですよ。ぶちゃれて死んだ後、ポロって外れたりせえのかなっていうね。
ああ、しなかったですね。
あとそれと、ね、合わせて、ゴールドエクスペリエンスが命のパーツを作れるっていうわけのわからん能力を持ってるんで。
そうですよね。
多少目玉えぐれても大丈夫みたいな感じで、体のね、内臓取れても大丈夫みたいな感じじゃないですか。
大丈夫なはずはないですけどね。
なんか、痛みはあるけど大丈夫ですって言って、いやいや、そういう問題じゃないからって。やってることね、筋肉マンと同じなんですよ。あの、骨が折れたから、バッファローマンの角で代用しようみたいなね。
なんかその、ある程度、ジョジョって、リアルな感じでやってるんじゃないのかなと思うんですけど。
だからやっぱりね、第一部が一番人として、
はい。
なんて言ってんの、人間に一番近い生き物やったじゃないですか。第一部の主人公が。だから、はいはいはいはい、吸血鬼のちょっとした攻撃でもね、あの、体持ってかれる感じがあったから、読んでてハラハラしてたんですよ。それにいかに波紋を当てるかみたいな感じでね。
ええ。
で、第二部の時は、カーズっていう究極生物が相手やったから、
はい、
もうちょっとしたらもうすぐ死んでしまうかもっていうハラハラ感があったわけですよ。ただ3部からやっぱりスタンドっていう、こう生身の体自身がこう被害に遭わない戦いになってきたから、ちょっとそこの部分を失われていったんですけど、なんか4部で一応一般人同士の戦いになったじゃないですか。
そうですね。
で、あれちょっと僕は殺し合いとして面白かったんですよ。
ほう。
スタンド同士ですけど、
はい。
そのディオとかって言うてもゾンビとか吸血鬼ですから、怪物じゃないですか、
うんうん。そうですね。
でも4部の戦いは人同士の戦いやから、どっちかがちょっとしたことで死ぬわけですよ。みんなスタンド能力を持ってたとしても、
ね。ああ、そうですよね。
そういう意味ではまだハラハラ感があったんですよね。
うんうんうん、
でも5部は人同士の戦いのくせに、みんな命軽すぎるんですよね。
マフィアっていう設定上、ある程度あるんでしょ
うけど。もうそこ覚悟とかじゃないからって。前提として軽すぎるからっていうね。覚悟を持ってるから大丈夫っていうのを言い訳にしないでいただきたいと思って。
そうですね。すいません。チョコラータでしたっけ？グリーンデイ使う。
はい。
あいつと、ジョルノが戦ってる瞬間のことなんですけど。
うん。
なんて言うんですかね。あそこが、僕はめちゃくちゃ怖かったんですよ。
はい。
グリーンデイ使ってる、チョコラータ側は、何ですかね、相手の攻撃を回避するために自分の体を切り刻んで、うん、なんか背骨とか見えて下半身ちょっとねえんじゃねえか、こいつみたいな。状況になりつつ戦ってるんですよ。なんか、そこまでやんのこれっていう。めちゃくちゃ気持ち悪さが残っちゃって。
ああ、なんかたまに、なんやろ、猟奇的なキャラクターの描かれ方として、
ええ、
なんか、人の体は、やりようによっちゃ痛みを感じずに解体できるんだぜ、的な、
漫
画とかたまにあるじゃないですか。
はい。
あの類ですよね、なんか。
自分にまでやっちゃう。
ね、なんか腕のいい剣士が魚さばいたら、魚はさばかれたこともわからない的な。
その、相手を今までいろいろ切り刻んだりしてきたから、どこは切っても大丈夫みたいな、俺わかってるから、つって、やるんですけど、なんか、こいつじゃあこの後どうやって生活していくんだろうな。
それは外したのと逆のやり方で繋げていったら、抜けておるじゃないですか。
マジですか、それできるんですか。
そら、さばき方を知ってる人間は、元の戻し方も知ってるじゃないですか。
怖ー。いやー、なんかそれを見て、みんななんか、覚悟ができているじゃないですけど、なんて言うんですかね。 自分の身を削ってまで攻撃してきて、相手殺せりゃそれでいいわ、みたいな、やり方してくるやつ、めちゃめちゃ怖えなっていうのが、その辺で思ったんですよね。
いや、まあそこは、おそらくこう、命よりも、
はい。
こう、なんていうんですかね、こう、チームに対する忠誠の方が大事っていう、描かれ方じゃないですか。
こいつそんなチームを考えてますかね人ぶっ殺せれば、いいわみたいなことぐらいしか考えてない気がするんですよね。
まあね、なんやろう、ちょっとね、やっぱ描かれた方がダイナミックすぎて軽いね。
ですね。その後も無駄無駄のラッシュ7ページ半ぐらい食らってるっていう、このなんすかね、あ、それぐらいしてもまあこいつは許されるかなみたいな、それぐらいしねえと死なねえんじゃねえかなっていう。ちょっと一種の怖さがそこでありましたね。
ああ。人じゃない域まで行ってしまった人たちですから。
うん。
そういう意味では、死なない人で言うならば、
はい。
電車の戦いの時に、
はい。
兄貴の方が最後列車に巻き込まれて死んだと思ったのに、実はちょっと生きてたってやったじゃないですか。
ありましたね。
生きないよ、普通。電車に巻き込まれたら。
そこは、あれですよ。強靭な意志で。強靭な意志。
すごすぎるやろ、あんな。明らかに列車の車輪に巻き込まれてたよ、あれ。
巻き込まれてますね。ただそこはあれですよ。ペッシーをね、成長させるためにも俺は死ぬわけにはいかねえな。とは思いましたけど。
いやー、ダイナミックやね、ゴブは。
ダイナミックですね。僕まあ、重要視されてねえんだろうなって思うところがたまにあるんですけど、その、ボスを裏切ってじゃあ逃げますってなった、すぐ後ぐらいに飯を食い始めるじゃないですか、
あいつ。はいはい。
今それやってる場合なのみたいな。あ、この辺って割とどうでもいいのかなみたいな感じがすごいしてたんですよね。
まあでも、洋画とかでよくあるじゃないですか、なんか。
とりあえず、こっからどうしようか。
結構、切羽詰まったシチュエーションのくせに飯食ってるっていう。
その、洋画で飯食ってるのもどうかと思うんですけどね。
一応日常、あくまで日常の延長上、生活感っていうかなんかこう、
あ、
そういうのじゃないですか、なんか。
なんか、なんつうんですかね、飯食うんだったら食うで、ちょっとその辺でパン買って食うとかにすりゃいいのに。
まあまあ、堂々とレストラン入ったりしてるからね。でも、そういう意味ではね、ジョジョの漫画って結構、ちゃんと食事してるシーン多くないですか？別にコブに限らず。
ああ。三部のその辺で売ってるやつを、ケバブみたいなの食べるシーンとか。
結構なんか三部とかでもお茶とかしてたでしょ、なんか。
すいません。割と余裕あんな、こいつ。
たしなみじゃないですか。紳士のたしなみ。アフタヌーンティーは必ずする的な感じの。
そうですね。ゼペリさんとかもね、飯食ってるシーンありますしね。
意外とこう、なんか、外せないんじゃないですか、作者的に。
なるほど。僕、五部見てて思ったのは、三部、四部とかであった、掛け事をするシーンがやっぱりないんですよね。
はいはい。
その僕、掛け事をするシーン結構好きなんですよ。
うん。
三部だと、その、誰でしたっけ、あいつら。オインゴじゃなくて、ボインゴじゃなくて、ダービー。
はいはい、ダービー兄弟ね。
ダービー兄弟と掛け事で戦ってみたりとか、
うん、
4部でチンチロをしてみたりとか、
うん、
なんかそういうの好きだったんですけど、さすがにそういうのやってる時間がないというか、そこまで、余裕みんなねえんだっていうところで。
一応、なんかこう、現在進行形で戦ってるからね、立ち止まらずに。
そう。
飯は食ってますけど。
まあ、飯食わなかったら、こうね、お腹空いてたら戦うの満足にできない。
戦い出すと、こう、現在進行形になるから、あの人たち。
そうなんですよね。
結構そこら辺はこう、シームレスというかね、止まらないじゃないですか。
もうガンガン前に進んでってますもんね。
何かしながら戦うとか、そんなん多かったし。
鍵を探しながら戦うとか。
時間に迫られるっていうのも、結構あった気がするな、なんか。
ああ、多かったですね。 亀を探して列車に乗らないといけないんだ。
はい。
いう時とかも、え、これ、どこにこの鍵使うんだよってずーっと考えてみたりとか。
あとあいつが来るまでに決着つけなくてはシチュエーションが結構多かった気がする
な。あー、多かったですね。全体的に追われてるシーンも多いですし、
うん、スピード感じゃないですか。やっぱそういうところで掛け事やってられないんじゃないですか。
ああ、まあしょうがないですね。そこはそういうもんだと思って諦めるしかない
から。そんな掛け事は他にある？
6部でもマリリン・マンソンとかのがあったりするじゃないですか。
僕であったっけな、覚えてないな。
何回キャッチボールできるかとか。
ああ、そういう、ああ、そういう、あれも、やっぱそれはやっぱりシチュエーションによりきりじゃないですか。
ああ。
立ち止まって会話の駆け引きをやってる場合じゃねえよっていう。
そうですね。
飯食う時間あるけどね。
まあ、ただその、なかったんで、個人的にちょっと、まあ、そりゃないよな、っていう。
あ、
ま
あ、バトルですから、戦いですから。
そうですね、スピンオフですからね。
スピンオフですからね。
うん。しょうがないっすね。個人的に、ちょっとお聞きしたいんですけど、ゴブで一番好きなキャラクターとか、スタンドとかってありました？
キャラクターって来てならんちゃうけどね。あんまりね、スタンドとしての印象はあんまりないな。強いて言うならやっぱディアボロかな。
なんかその、あいつの能力も最初見たとき、何これどういう意味ってずっと思ってたんですけど。
時間を削る。削ってもって、すごい読んでて、削るということが何かの役に立つのかってすごい俺は思ってたけど。
最終的に結果だけが残って、その間のことを誰も認識できない。
うん、あれも意味わからへんね、なんか。
それは時を止めたのと違うのか。
違うんすよ。その違いがわからなかったね。
その、時を止めるのと何が違うんだみたいな話を僕も知り合いとしたんですけど、
うん、
最終的に言われたのは、例えば銃で撃たれたとするじゃないですか。
うん、
で銃で撃たれて時を止めたら、
うん、
その、時が止まってる間は銃弾も止まってる。
うん、
で、解除したらそのまま直進してくるみたいな。
うん、
吹き飛ばしてると、
うん、
5秒吹き飛ばすと、なんすかね、銃弾が5秒進んだところから、その、時止めじゃないですけど、
うん、
解除したら開始されるから、
うん、
なんか自分動いてなくても、その、銃弾を回避できたりするんじゃねみたいな話をされて。
まあね。意味ないけどね、その会話。
まあ、最終的に、つまり時止めてるとほぼ一緒でしょ。
まあね、その、時間が、
はい。
この世の物理法則と同じように、何か直進的なものであるならば、
はい。
その途中を省くとか、それを止めるっていうのは、なり得るんでしょうけど、
うん。
そもそも時間って何なんて話だから、もうそこは、そういうもんなんだっていう、受け入れの速さで俺はカバーしました。
その、まあ、ジョジョの奇妙な冒険ってそういうもんですからね、
はい。
そういうもんだねって思うしかない。
そうじゃないと、おそらくそこで受け入れないと、ゴールドエクスペリエンスレクエムが受け入れられないので。
攻撃をなかったことにするとか、まあ、そうだね、そうだね。
なんかディアボロ何回も死ぬっていうのも意味わからへんとか思いながら、しかも、なんかあれ、みんなはさ、
はい。
その事柄を認識できてないわけやんか。あれ、ディアボロはみたいな感じで。
ええ。
で、ジョルノすらも認識できてないわけでしょ？
多分。
おそらく、ディアボロはどこかで、どうにかなってるわ、ぐらいの感覚でしかないわけじゃないですか。
ないですね。
もう、ゴールドエクスペリエンスレクイエムだけが分かってるわけじゃないですか。そういうことになったんだってこと。
ええ、
あれ、肌で見たらめっちゃ地味な終わり方ですよ。敵がめっちゃ吹っ飛ぶとかじゃないからね。
ああ、
なんか
そうですね。
スッとこう、あれって、ディアボル、あれってなって、どうしたのなんか知らんけど、終わったらしい。俺は感じるって言って終わるっていう。意味わからん。
3部、4部、5部ってどんどんとこう、終わり方がスッと終わっていく感じが。
もう日常、ちょっとした日常で終わっていくからね。
もう3部の時のディオボコボコにしてるあたりとかすごい気持ちいいんですけど、
う
ん、
そう、物理じゃないから、物理法則じゃないからね、もうなんか、
うーん、
いわゆるカタルシス的なものは感じにくいよね、なんか。
そうですね。
そんなん言う出しちゃったら6部の話やけど、もう何も、それも、それすらも全部吹っ飛ばすっていう割り方をしたから。ギュインって。
そうですね、
一周って。
なんか、もう、この、時を俺はどうすればいいんだって、荒木先生がちょっと迷ってんじゃねえか。
だって、時間の概念を、定義し直して、
はい、
さらにそこに、オリジナルの法則性を入れるっていうのは、創作以外の何者でも、ないから、
はい。
どうしようもないじゃないですか。納得できる法則なんかでき、作られへんわけやしね。
一巡したってどういうことだろうってなりますし。
そう。そう。なんかそこを突き詰めてても仕方がないんですよ。
そういうもの。
そういうものだ。無と、まあ、無とは何か、無である、みたいな。
ああ。
あの、禅、まあの世界ですよ。そういうものだ。
そうですね。
そういうものである。
ジョジョを読むにあたっては必要なものなんですよね。
禅の概念を持って読まないと受け入れがたいっていうね。
うん。諦め力みたいな感じですね。
諦めるんじゃないですよ。受け入れることなんですよ。こういうものだ。こういうものだ。ありのまま受け入れるっていう。こういうものだ。
うん。そうですね。なんかそれが受け入れられないでどんどん離れていく人もいるんでしょうけど。
はい。
しょうがないですね。
あれを、その、現実の物理に照らし合わせて納得しようとすると、わけがわからないんですよ。
わけがわからないですね。
はい、だからそういうものなんだ。だってね、
はい、
なぜカメハメハが手から出るかなんか誰も考えないじゃないですか。
そうですね。
そういうものだと思ってみんな呼んでるわけでしょ、ドラゴンボールを。それと同じですよ。ディアボロの話なんですけど、
はい、
これは4部を北さんと話した時に、
はいはい、
話してた話で、実際配信にはちょっとカットして載せなかったんですが。
はい。
その、ディアボロがすげえ古速だって話をしてて、古速臆病。
うんうんうん。
あいつ、スタンド能力的に結構最強ランクのスタンド能力を持ってるくせに、むちゃくちゃ臆病じゃないですか。
もう、未来を読めるとか。
もう気にしすぎでしょ、いろんなところ。なんかあったら、みんな殺さなってなるし、バレたかーんってめっちゃ思うじゃないですか、あの人。
そうですね。
あんな最強の能力を持ってるのに。
うん、
そこで北さんが言ったのが、スタンド能力は個人のコンプレックスに比例して能力が強くなるんじゃないかって話をしてて。
ほうほうほう。
なるほどなって思ってね。
あー、その、自分がどんどんと、なんですかね、悪い方悪い方に考えていったり。
まあ、その、良い悪い善悪とかではなくて、何かしらのコンプレックスの強さがスタンド能力の強さになるんじゃないかっていう。だから、アホなやつで、ストレスとか何も考えてなく、過去別にコンプレックスを持たない人生を歩んでるやつのスタンドとかは、すげえあっさりとしたやつだと思うんですよ。
あー、なるほど。
なんか、ネチネチしたやつのスタンドがめっちゃ粘着質で強そうな感じな気がするんですよね。
あー。
っていう話を北さんがしてて、なるほどなーとか思って。
なるほど。だから、ディアボロの能力はあんな強いんだと。
そうそうそう、ネチネチしてるじゃないですか、ね。
そうですね。
で、言うてもディオも、
はい。
貧民街の生まれから、
うん。
あんな吸血になりましたけど、やっぱコンプレックス的には結構強かったと思うんですよね、昔から。
そうですね。
だから、こう、時を止める能力を持ったやつが大抵コンプレックス強そうな感じでしょ、キラとかもね。
あー。その中で言うと、ジョータローだけちょっとあれですけどね。
あいつも漫画には描かれてない部分で幼少期にすごいコンプレックスがあったんじゃないですか。
ああ
。父親との確執とかあったんじゃないですか。漫画では描かれてないけどね。
妄想の世界ですけどね。なるほど。それ、すごく面白い考え方ですね。ちょっと全然、そんな考え方には一回も至ったことはなかったです
わ。でもまあ無理やりこういう好きやけど、そういう意味ではジョータローもちょっとコンプレックスが強いっていうか、なんかその、まあ、あくまで6部の話ですけど、モスメとの関係性がうまくいってないじゃないですか、
はい。そうですね。
そういう資質を持った人間でやることは間違いないじゃないですか。その、
うんうんうんうん、
何かしら性、まあ一般的な、なんか、 第三者から見たときに幸せだと思われるような生活ができない人なんじゃないですか、はい、あの人。
ああ、なるほど。
どっか欠けてそうでしょ、心。
そうですね。合理的すぎるんですよね。
そうそう。人の心はあまりちょっとなさそうじゃないですか。
うん、うん、うん。
そういうのが、まあ、スタンド能力に比例しているのではないだろうかっていう。
なるほど。じゃあ、あれですね。僕、スタンド能力持っても別にそんな強いのは出てこなさそうな感じがしますね。
あ、そんなになんか、満ち足りた人生歩んでるんですか？
満ち足りてない人生ではないと自分。
まあ確かにね。
そうですね。なんか、普通の人がスタンド能力持ってもまあ。
まあ言うてもそんな普通ですよ。よほどひねくれた、しつこくの闇を持ってない限りは。
僕あの4部の、あれですね。スタンド能力者を増やしていった、あの矢で刺されたらまず死ぬタイプ
の人。ああ、そうやな。まずスタンドが発言しないっていう。
普通に死ぬって。ありそう。
光一君たまたまやったからね、あれ。
そうですね。いや、運が良かったっ、ね。
あ、そうやな。死ぬな、普通の人は。まず、スタンドが出る前に。
そうですね。
ブチャラティが生きてた理由が、未だに分からへんねんけどさ。どういう理屈がついてるの、あれは。あれもそういうものだって受け入れないの。
僕、考えてたのは、ゴールドエクスペリエンスの能力で、ぶん殴ったじゃないですか、
うん。
感覚だけは暴走している、みたいな。はい、なんか、あれって、その、ゴールドエクスペリエンスの能力自体が生命を与える、みたいな力なんで、
うん、
生命力が体に溜まってたとかなんじゃないんですかね。
え、そんなん、あの漫画の中での命って、ストリートファイターの体力ゲージみたいなもんなん。そういう感覚なの、あの世界の中では。
いやー、命自体が軽いんで、そんなもんなんじゃないですか。
そんなもんなんかな。なんか、ブジャラティ自体も、ちょっとだけおまけをくれたんだ、みたいなこと言っててさ、え、そういうもんなんと思って。
それは、あれですよ。そういうもん
な
んですよ。
あれがなんか、最後の方の伏線なんのかなと思ったら、意外とそうじゃなかったっていうね。
なんなかったですね。
そうでしょ。
そういうものっていう。
そう、ただ、ちょっと生きてたってだけの話やったやん、あれも。
そうですね。
あれもなんか、あれも受け入れなあかんのか、そういうものやつって。
そうですよ。
そうやな。そういうもんなんだね。
そうですよ。なんか序盤の方で、ゴールドエクスペリエンスが作り出した生命を殴ったりすると、その分が反撃されるっていう設定はどっか行ったんですかね。
そういうものなんじゃない俺、それでなんか、もう、腑に落ちたというかね。なんかゴブはやたらと運命って言うじゃないですか。しかもその、最後の、その、ジョルノがギャングスターになった後のおまけエピソードで、
はい。
運命の石の話出てくるでしょ。
ローリングストーンズの話ですね。
あれもなんか、なんであんな、何が言いたんやろと思ってたんですよ、読んで。あれ読んで何を思った？
ミスターがかっこよかった。
まあ、そういうことじゃなくてさ、あのメッセージ、どういうメッセージを受け取ったかってことですよ。
僕は、あれからメッセージは受け取れてない。
いや、だから俺もあれを読んで、なんか意味がわからんなと思って、なんでわざわざこんなエピソード付け足したんやろって思ってんけど、この今までの回で思ったんが、
はい。
受け入れなさいってことなんですよ。すべてを。運命ってそういうものなんですよ、と。
なるほど。
その、抗うものでも立ち向かうものでもなく、
はい。
ただ受け入れるものなんだっていう。
おー。
そうか、つってね。そういうことが言いたかったんじゃないですか、第5部は。
答えはもうちゃんと載ってたんですね。
載ってたんですよ。いろんな節々にいろんな伏線が張られてたんですよ。なぜか、そういうものだからです。なぜか、そういうものだからです。なぜ俺はこんな人生なのだ。いや、そういうものだからです。っていうことなんじゃないですか。
受け入れる。
なぜ俺はこんな不幸であいつはあんなに幸せに見えるのだろうか。いや、そういうものだからです。っていうメッセージじゃないですか。ゴムは。
そうですね。なんか、他のやつとか、あれですよね。三部とかはその、お母さんが死んでいくっていうことに抗ってたんですけど、あれはもう、何ですかね。もともと、運命として彼女助かるっていうのが決まってたんですかね。なんか他のこと
に。三部のテーマは立ち向かうことやったからね。 運命に立ち向かうっていうのが、あの、もの、三部の物語のテーマやったから。まあ、ああいう描き方でいいと思うんですよ。
じゃあ、五部は、ちょっと、そういう立ち向かうとかやら
ない。立ち向かうとかではなくて、受け入れる。そういうものだと。受け入れるという。だから、ディアボロも、もう、すごい抗ってたじゃないですか。自分のことがバレないように、バレないように、なんとかしよう、なんとかしようと思って、自分のコントロール下に置こうとしてたじゃないですか。
ええ、
でも結局彼の思う通りにならなかったわけでしょ、
うん、
で、彼は受け入れられなかったわけですよ。その受け入れられなかった結果どうなったかっていうと、延々同じことを繰り返すという地獄に落ちたわけですよ、彼はね。
ああ。
やっぱ受け入れなくちゃいけないですよ、そういうものだと。
なるほど。
人生はそういうものですよ。なかったことにならないですよ。途中省いたりできませんよ、うん。そういうものですよ。怒ったらそういうものですよ。
そうか。
これが五分のテーマ性じゃないですか。
今じゃあ、全世界の人たちにもね、向けて、もう受け入れる必要があるんだっていうことをね。
そうですね。
伝えたので。
あ、だからやわ。ジョースター系の因縁の話じゃなかったのが。ジョースター系の因縁の話にしてしまったら、どうしてもそこには運命に抗う話にしなくちゃいけないじゃないですか。立ち向かう話にね。
はい。
でも受け入れるということは、そのジョースター系では描けないわけですよ。
もう、そうですね。
彼らの決闘は、運命に立ち向かっていくことですからね。だからこう、だからジョルノの影も薄いんですよ、きっと。
ああ。そうですね。
あいつほんまマジ影薄いじゃないですか、なんか。主人公のくせに。
他の人たちが戦ってるところの方がなんか、フィーチャーされてる感じはしますね。
無理やりジュジョって名乗らされてる感じじゃないですか。
まあ、
でも、それもすべては、
はい、
そういう作品、第5部という作品のテーマがそうだからです、きっと。
うん。そうですね。
すごい、なんか俺めっちゃ結論導き出した気がする。
わあ、もう一個、僕の中でちょっと受け入れないといけないと、なと思ってる部分があるんですけど、
ほう
最後に。ポルポって、いたじゃないですか。
はいはい、いました。
すごいデブの。
一番最初に出てきたね。
そうです、そうです。
テストするやつね。
はい。あいつがなんか、ものを食べつつ自分の指も食うんですけど、
うん、
食った次の回では普通に指あるっていうのも、これも受け入れろっていうこと。
あれもジョルノ言ってたじゃないですか。今指を食ってなかったかみたいな。
はい。
感じで言ってたでしょ。
はい。
そういうことですよ。食ってたか食ってなかったかそれはわからない。でも指はあるっていう。食ってたか食ってなかったか。食ってた？食ってなかった？どっち？いや、そうじゃないです。指はある。
結果だけが残ってるっていうことなんですね。
指はありますよ、そこに。あるじゃないですか。っていう、そういう話ですよ。
そうですね。わかりました。
そういうことです。
はい。
はい。まあ、適当なところでオチがついたと思われるところでね。今回はここら辺までしておきましょうかね。
はい。
はい。おそらくこの次の配信は6部の話をすると思います。
お。
はい。今回お送りしたのは沢田信也と、
デンスケでした。
それでは皆さん、また次回さようなら。
さようなら。